立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。さあ今回も株式会社グローイング代表取締役社長太田康之さんにスタジオにお越しいただいております。はい、太田さんこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ4月になりまして、お忙しいと思いますけれども、
はい、
これからなんかまたいろんな予定があるそうですが。
そうですね、はい、いろいろとまあセミナーをいろいろさせていただいて、
はい、
各地まあいろいろと言ってるわけですけども、やっぱりですね、まあこの性能っていうお話をさせてもらってるからにはですね、
そうですね、前回からね、
はい、いろいろと、じゃあ他国ですね、
他国、
まあ環境先進国、はい、まあ例えばドイツだったりだとか、
ああ他の国ですか、
そうですね、やっぱ環境先進国ですから、
はい、
そういったところのですね。まあ、パッシブって言いまして、そのまあ住宅の性能だったりだとか、はい、そういった環境先進国の住宅の家づくり、うん、まあ、そういったものをですね、はい、ちょっと学びにですね、ちょっとドイツの方に行ってこようかなというふうに思っています。
海外もドイツ、
はい、
はあ、ドイツじゃなくて、どの方とドイツと行くんだって、
はい、そうですね、はい、同じように全国でですね、同じようなこの、やっぱりこれから、日本の住宅の性能を上げていこうっていうふうに活動しているメンバーがいるわけですけども、はい、彼らとですね、うん、一緒にドイツの方に行って、
はい、
で、まあ、ドイツでは、まあ、結構ですね、有名な方なんですけども、うん、環境ジャーナリストの、まあ、村上敦さんだったりだとか、はい、まあ、何回かお会いしたことはあって、よく知ってる方なんですけども、
はい、
まあ、ドイツにこう住まれてますのでね、
は
い、まあ、そういった形で、まあ、案内で、
うん、
コーディネートのもと、いろんな建物を見たりだとか、はい、プラスエネルギーハウスのモデルハウスですね、
はい、
うん、そういったものを見たりだとか、あと、まあ、いろいろリッチワースだったりだとか、いろんな環境関係ですね、
はい、
そういったものをこう学びに行ってきます、
はい、そういうふうな学んだものをまた持ち帰っていろいろとこうお客様のご意見に
生
かすと、
そうですね、はい、
いうことですね、はい、さあその今回のお話は先ほどありましたように、まあ、性能というお話で、
はい
はい、まあ、最も重要なのは性能で、そしていろいろ省エネルギーだとかいろいろなことを必要だというお話があったんですけれども、じゃあ私たちどんなことを心がけて家をこう頼めばいいのかなというところなんですけども、
そうですね、
はい、
まあ、前回前々回と、
はい、
やっぱりまあこれからの住宅っていうのは、まあ、性能を重視した家づくりっていうのがポイントになってきますよと、
はい、
うん、いうお話をさせていただきました、
はい、
まあ、それをすることでですね、いろいろとこうメリットがあると、まあ、省エネルギーであったりだとか、うん、まあ、部屋間の温度差が少なくなってヒートショックが起きにくい、
はい、
まあ、結露だとかコールドドラフトですね、
はい、
不快な空気の対流が起きにくい、うん、まあ、カビ、ダニが発生しにくかったりだとか、花粉だとかですね、ホコリが、まあ、侵入しにくいだとか、まあ、防音効果が高い。まあ、そういった点をですね、前回お話をさせていただきました。
はい。
ただですね、うん、先ほど、元さんが言われたように、はい、まあ、一般の方がですね、
うん、
じゃあ、各会社さん、工務店さん、ハウスメーカーさんに行って、じゃあ、お宅の家の性能、まあ、性能がいい家っていうのはよく分かったわけですけども、うん、
はい、
じゃあどれぐらいの性能がいいのっていうのを何をもって判断したらいいのかっていうようなことが分からないっていうふうによく言われるんですね。
分からないですよね、
うん。で、今日はですね、それを客観的にですね、
はい、
まあ、分かる、
うん、
魔法の言葉っていうものですね、これさえ聞けば、
はい、
各会社さんのですね、
うん、
断熱の性能、
はい、
うん、まずは断熱についてですけども、断熱の性能が分かるっていう魔法の言葉というものがあります。
はい、魔法の言葉、はい、はい。以前も何かね、ドラえもんのポケットから出てくるようなことを言ってもらったんですけど、じゃあ魔法の言葉をお願いいたしましょう。どうぞ。
窮地。わかりますかね、ちょっとエコーをかけて余計にこうわからにくくなったかもしれないですけども。
私、窮地に立たされることが多いんですけど、窮地。
はい。英語のですね、アルファベットのO, P, Q の Q。
あ、
おば Q の Q。
おば Q は、おば Q、懐かしいな。おば Q の Q。Q 値は値、
値ですね。
値。
はい。 これ、Q 値って言いまして、はい、まあ、この断熱の性能を示す、まあ、熱損失を示す係数なわけですけども、
うん、はい、はあ、そうなんですか。初めて聞きました。まあ、
はい。多分ね、これを知ってる人っていうのは、家づくりの中でも、うん、一般のお客さん、まあ、我々業界の中では、これはもう当たり前のこと、
うん、ああ、そうなんですか。
なんですけども、その断熱の性能の中で、うん、保温性能ですね。
はい。
要するに熱の逃げにくさを表す数値と。うん、いうことで、低ければ低いほどいいという形になります。
へえ、ね、そしたら、その Q 値とかっていう魔法の言葉を出せば、
はい。
工務店さん分かるんですか？
分かると思います。というか、分からないとですね、
そうですよね。
その工務店さんは何を、
う
ん、
あ、まあそう、みんな分かると思いますけど、
そうですね。作られてるのかなというところになってきますので、うん、まあ、その Q 値っていう言葉はですね、はい、非常に聞き慣れないかもしれないですけども、うん、その断熱の数値だということで、前回のお話でですね、はい、断熱性能を高めると、うん、ヒートショックが起きにくいんだよと、はい、しかも北海道とか東北、うん、寒い地域は、うん、実は起きやすく思うかもしれないですけども、ね、実は起きにくい。
違うんですよね。
う
ん、
いう話をさせてい
ただいた。南の方だっていう。
そうですね。
ね、びっくりしました。
そのためには、この断熱性能を高める、はい、とそういうことが起きにくいということを言わさせていただいたんですけども、うん、
はい、
一応ですね、北海道の方の、まあ、基準ですね、うん、はい、長期有料住宅聞かれたことがあるかもしれないですけども、それの基準を満たそうとするとですね、うん、我々がこの今住んでるこの兵庫というのはですね、はい、4地区という地区が、うん、地区によってですね、一応これぐらいの断熱性能は取りなさいねっていう形で、一応なんていうんですか、基準があるんですよ、
うん
うん、で、4地区の場合ですと、はい、我々こう兵庫県住んでるところだと 2.7、
うん、
Q 値が 2.7 というのがあります、
は
い、で、逆にですね、北海道だとか東北とかそちらの方に行くと 1.6 ですね、
うん、はい、
1.6 っていう数字があります、うん、ですから要するに 2.7 より 1.6 の方が低いですよね、
はい、
要するに断熱性能がいい、うん、だから家の、まあ、分かりやすく魔法瓶のような状態になってるから部屋間の温度差が少ないイコールヒートショックが起きにくいっていうことになるんですよね、北海道の方ですと、
うんうんうん、
ですからまずですね、皆さんがやっぱり断熱性能大事だなっていうふうにもし今日私のですね、こういったお話をずっと、はい、聞いていただいて思われたとしたら、
は
い、まず行かれる会社さんにですね、
はい、
お宅の標準的な給値っていうのは大体いくらぐらいですか、うんっていうふうな形のことを聞いていただきたいと思います。うん、で、この Q 値っていうのはですね、うん、計算で出せるんですね。はい。家のその面積だったりだとか、
うん、はい、
窓の開口部の面積だったりだとか、はい、まあそういったものでこう計算で出せるものになるので、うん、そういったものをですね、お宅の標準的な Q 値、当然間取りによっても変わってきますから、
はい、
標準的にはどれぐらいの Q 値を、作られてるんですかと、どれぐらいの Q 値を目指されてるんですかっていうようなことを聞いていただいたらと、うん、いうふうに思います。
ああ、そうなんです。
で、そこでですね、うん、例えば、工務店さんの担当者さんがですね、はい、うん、Q 値ですか？ Q 値って何ですかっていうような形のことを言われると。うん、
はい。
もし言われたとするならば、うん、
はい、
その会社さんっていうのは、うん、性能に関しては全く考えてないというふうに判断していただいていいんではないかなと。
そうですか。本当になんか魔法の言葉ですね。
そうですね、うん、まあその担当者さんレベルっていうのもあるんですけど、やっぱり家づくりを頼まれる際に、まあ、やっぱり自分の家を担当してくれる方っていうのはある程度の知識を持っとってほしい、
うん、そうですよね、
ですよね、
うん、
でそういった方について、
はい、
例えば、Q値っていうものを知らない。とか、うん、まあ、これからですね、もう一個、その Q値っていうものが今度、UH とかって、まあ、いろんな、評価に変わってくるんですけども、
はい、
まあ、Q値の方が分かりやすいかとは思いますけども、うん、この Q値っていうことを知らなかったりだとか、
はい、
うん、まあ、そういった形のことがあったらですね、まあ、その会社の対応っていうのを、まあ、判断する材料のですね、一、うん、つにはしていただいたらいいんではないかなと。いうふうには思います。
はあ、
はい。
でもその断熱っていうのはどういうふうにしてそういうなんか保つんですか？
そうですね。断熱、先ほどその Q値っていうものをまあ標準的なものを確認してくださいというお話をさせていただきましたけども、
はい、
じゃあそれだけ確認してよしよし確認できたと、
うん、
一応まあ 2.7 はクリアするから、
うん、
まあ長期有料住宅の断熱性能はクリアしてる、
あ、
まあそれぐらいの会社なんだなっていうような形で、うん、こうよし っていうふうに思われたかもしれないですけども、はい、うん、実はですね、もう一点絶対確認しとかなければならないことっていうのがあります。それが何かと言いましたら、断熱材の種類ですね。
ああ、断熱材ってよく言いますけど、種類はあんま分からないですよね。
そうですね。うん、断熱材の種類まで、こだわって建てられている会社さんっていうのは、まあ、結構少ないと思うんですよね。あ、うん。でもやっぱ性能っていうところを突き詰めていくためには、うん、断熱材の種類っていうのは非常に重要なポイントになってきます。はい、うん、例えばですね、はい、一般的によく使われている断熱材っていうのはですね、うん、あの、マット袋状になった、はい、袋の中にこう断熱材が入ったもの、うん、まあグラスウールだったりだとかロックウールっていうものがやっぱり日本の住宅の中ではやっぱりシェアがまだまだダントツに多いんですね。
はい、
うん、まあ金額的にも安いというところもあるわけですけども、うん、はい、安くてまあ性能もある程度こう出せるというところで人気があります。はい、ただですね、うん、そのマット状のその袋状に入った断熱材を使われている会社さんであった場合、はい、先ほど言ったこの兵庫の地区だとまあ給値が 2.7 以下だよというものがあるわけですけども、はい、まあそれをクリアすることっていうのもできるんですね。
はい、
できるんですけども、まずその際にはですね、まず確認しなければいけないこと、うん、それが断熱材のその施工方法ですね。
ああ、
うん、施工方法ですから、そういったマット系の断熱材を使われてるよっていう会社さんで家作りをされる場合は、
はい、
構造見学会、要するに断熱材が入った状態の見学会に最低ですね、2、3回は行っていただきたいと思います。
ほう、え、そしたらあの、まあ、要するにできた家はもう壁があって見えないですけど、壁がつく前、
そうですね、つく前ですね。
断熱材。こちら写真があるんですけど。
はい。はい、断熱材がですね、こう入った状態のところを見ていただきたいと。で、なぜかと言いましたら、この窮地っていうのは、先ほどもお話ししましたけども、計算で出せるんですよね。
はい。
で、その計算の出せるその大前提は何かと言いましたら、このグラスウール、ロックウールを使った時に、壁の中に隙間なく充填されていること。
隙間なく、
はい、隙間なく、で例えば押し詰めて、ぐっとこうなんかもう無理やり押し込んでないとか、はい、無理やり引っ張ってない、まあ、その状態でしっかり入っていることを 100% として計算された数値なんですね。
うん、
ですから施工方法によってちょっとでもですね、隙間があったりだとか無理やり押し込んだりすると、はい、すぐそのグラスウール、ロックウールとかのその断熱性能っていうのは 80%、60%、40% っていう形で性能は、うん、落ちていきます。
は
ー、ですから、はい、ただ数値上はですね、それを 100% として計算しているので、うん、
はい、
窮地っていうものの数値は出てくるわけですけども、うん、それがですね、やっぱり施工方法によってはその性能、本来の性能を発揮できないっていうことがあります。で、よくですね、あの壁にこうスイッチありますよね。
あ、いますよ
ね。スイッチのつくところには、うん、あのスイッチのこのボックスがついてるわけですね。はい、黒いボックスがこう、うん、まあ、構造の時に見ていただいたらこうわかるわけですけども、うん、
はい、
通常はこの白いプレートがついてるんですけど、そのプレートの奥に、壁の中には黒いボックスがついてるんですね。で、そのボックスがついてるところとかっていうのを、はい、マット状の断熱材ですと、うん、それを避けるかのように入れてくるとですね、
あ、
そのスイッチの上下、隙間が空いたりだとか、
はいはい、
もしくは、日本の住宅ですと、まあ、筋交いって言いまして、うん、この柱の間にこう斜めにこうね、うん、耐震の強度を高めるときに、はい、その斜めの筋交いっていうものを入れるわけですけども、その斜めの筋交いが入ってるところの上下の隙間であったりだとか、うん、そういったところがですね、やっぱりこう、スカスカに空いてるかどうか、
あ、
うん、ちゃんと隙間なく、断熱の定義っていうのは、うん、もう隙間なく断熱をすること、これが重要なんですよ。例えばそういった形でマット系の断熱材を入れているということになってきますと、施工方法によってはそういったところがですね、スイッチボックスの周りがこう断熱材が入ってないだったりだとか、うん、筋交いがあったりだとかっていうところに断熱材が入ってなくて隙間が空いてる、
はい、
そういった状態になってきますと、うん、壁をですねこう張って壁紙を張ってしまったら見た目は一緒です、はい、まあ、これ縦売り住宅とかにも言えるわけですけども、できてしまえば一緒なんですよ、
はい、
ただその中ですね、うん、断熱材が入ってるところ入ってないところっていうのが混在してきます、壁の中で、
はい、
でそうしますとどうなるかって言いましたら、壁の中でですね、結露が発生します、
うん、
冬場ですね、
はい、
特に暖かい空気、断熱材っていうのは熱を立つって書きますから、
そうですね、
要するに断熱材が入ってないところは熱を立てないわけです、うん、ということは部屋の暖かい空気、それから外の冷たい空気っていうのが合わさると、うん、そうすると結露が発生すると、で壁の中で結露が発生してくると結局 壁体内の壁の中の湿度が上がってくると、うん、はい、そうなりますとこの褐色腐朽菌というキノコの菌ですね、がこう出てきて、でそれで木を柔らかくしていってこう腐らしていくというような状態になってくるということがあるので、
はい、
そう、決してですねグラスウールロックウールが悪いって言ってるわけではないんです、
うん、
北海道とかでもですね、はい、あのグラスウールの、断熱材というのはよく使われています。うん、ただ、まあ、この辺と違ってですね、もう袋状ではなくて、こう、ボード状に非常に硬い、硬質のグラスウールなので、ちょっとこの辺ではなかなか手に入りにくいものなんですけども、
はい、
そういった形のもので、グラスウールをですね、しっかりと隙間なく断熱をして、うん、ちゃんとですね、湿気を通さないようなペーパーバリアとか、うん、そういったものをちゃんとされると、はい、いい断熱材ではあるんですけども、施工方法に大きく左右されるので、そういった断熱材を使われている会社さんで家作りをされる際にはですね、うん、やっぱその、断熱材を入れた状態の構造段階のものをしっかりと見ていただいて、じゃあちゃんと隙間なく断熱されてるのかな、どうなのかなっていうことを見ていただいて判断していただきたいなというふうに思います。
はい、わかりました、はい、隙間なく、私はもう隙間風がピューピュー心の中吹いてますけどもね、
寂しいですね
すいません、
はい、いえいえ、
ということで、はい、はい、さあ、この生の社長のお声が聞けるというセミナーがございますが、はい、はい、今度はいつでしょうか。
5月のですね、はい、25日の日曜日、
はい、
時間がですね13時30分から、多分時間的にはですねセミナーの内容自体は2時間ぐらいではないかなというふうに思うわけですけども、
はい、
まあ今日お話をしたことと、それから前半ですね、うん、
はい、
ずっと、引き続きこう行ってます、その資金計画ですね、はい、まあそういったところも合わせてご説明させていただけたらなというふうに思います。
はい。はい、いつものように豊岡市民プラザの、はい、市民活動室で行いますので、はい、はい。ぜひ詳しくはまたホームページご覧ください。
はい。
はい。ということで今日も太田社長にお話を伺いしました。株式会社グローインがお送りいたしました。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。はい。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。